皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
服飾名人が M3 手先、第45回目の放送を始めたいと思います。それでは各自お名前と近況のご報告をお願いいたします。
はい、高尾です。だいぶ足が良くなってきまして、ですね、階段の下りを何ていうんですか、一歩ずつ行けるように、一段に両足を揃えてた時代がありましたけども、左足も差し出せるようになって、で、どこが足らんのかなと、あと、まあ、普通に歩くのにと思ったら、つま先立ちができてなかったことに気づいたので、要するにつま先立ちせずに、なんかパタッとすぐ、こう、かかとをつけてたので、つま先立ちだけの練習をするようにしたら、割と普通に歩けるようになったんですけど、調子に乗りすぎて、昨日、普通に歩きすぎたら、ちょっとなんか、筋肉痛みたいになってきたので、ややもう一回、引きずりながら歩きに戻してますけど、だいたいなんとなく当初想定の2ヶ月で、抜けていく感じが今、こう実感として、自分の体との対話で、医者に聞かずに、はい、判断しております。
客観的なものはないわけですね。
はい。
ありがとうございます。
前園です。先日ネットで注文した本が2つちょうど届きまして、1つは前回の菅野和夫労働法。うん、はい、新しいやつ、これが届きまして、でもう一つは漫画の、早々のフリーレンというのを私は読んでるんですけど、それの最新
前巻一気買いまとめ買い、
年末年始にまとめて読もうと思って、その全部ちょこちょこまとめて買ってあって、で最後最新巻をようやく今届いたっていう感じで。
あれは面白いんですか？アプリで読んだんやけど、全く入っていけなかったんですけど、最初の方が入り口から。何の話と思って。
まあ、好みは分かれるんじゃないでしょうか。僕は結構好きなので。
それは最初の方からなんか掴んでいけるってこと？俺が、なんかもうちょっと途中までちゃんと読み進めたら分かるっていうもんじゃなくて、もう最初から最後まで徹頭徹尾テイスト。
鉄道鉄板のテイストじゃないですか。でも途中からすごくこう、戦いとかが本格的になんか、な話になっていったりしますけど、まあ、多分僕世代的にこう、ドラクエとかですごくファンタジーの RPG とかやってた世代なので、うん、まあそこからすると、なんかゴーレムってこういう描かれ方なんだとか、うん、なんかエルフってこういう存在で描かれてんだみたいな話とか、うん、なんかそういうのも結構面白いっちゃ面白い、
ね。なるほどね。
ですね。
僕は何の話なのかを掴もうと一生懸命苦労して、どうも何の話かよくわからなくて、なんか長生きしたんでしょ主人公が。で、なんか周りの人がいなくなっちゃったみたいな、なんかそこしかわからなくて。
いや、高尾先生なりのまとめサイトとか作ったらすごい面白いくらいですね。この書評サイトみたいな、なんか長生きしてる人が死んでいった勇者とかの後をなんか思い出したりしているみたいな。
そうそうそう。なんか、
ここは不可解や。
人生 2周目みたいな感じで、でももうみんな死んじゃっていませんみたいななんか感じかなと思って。
そうそう。でも大まかに言うとそうなので、いや、ぜひこう高尾先生のこう書評サイトをちょっと見てみたいですね。
ものすごい怒られたりして。
本気で愛読してる人からはすごいボコボコに叩かれるかもしれないですね、それは。
いや、でも、ぜひどっちかというと、どう見ると入ってくるか教えてもらえるとありがたいよね。
ああ。
さっきのエルフとゴーレムの描き方はちょっと僕からすると、何も考えずにドラクエとかは、端から端から倒してたから、もらえる XP が大きいかどうかしか考えてなかった気がする。
じゃあ、その辺を。あれですか？合宿に持っていて。
そうですね。特別
感があるみたいな。
まあ確かにアプリで一話ずつ読むとなんかわかんないままだよね。無料で。うん、買って、だーっと一巻読むと全然話は違ってくると思うけどね。
スマホは結構漫画はバーって本当に流れていきますからね。うん、僕もちょっと買って全部紙で読んでるので、ちょっと一回買うところからじゃあぜひ。
うん。
紙で買うところからぜひお願いします。
はい。森です。うちは、家に庭があってですね、庭に、庭はちっちゃいというか、田舎なんで広い土地なんです。広いというかですね。いや、庭自体そんな広くないんですけども、まあ、そこにちっちゃな畑を作ってですね。
またやられましたか。
またやられました。
あら。
ニンニクを植えてまして、去年もニンニク植えたんですけども、ニンニクって、ちょうど昨年の秋ぐらいから植えて、今年の5月6月までこう長いんですよ、ね、
やっとできる。
そう、やっとできる。
やっとできるかと思ったら。
と思ったら、 何者かに、
収穫されたの。
収穫じゃないですよね。もう抜き取られてるというか、バキッと折られてると。
あ
で、まあ、いろいろ考えたんですけども、ニンニクってあんまり美味しくないっていうか、なんていうんですかね、辛そうだからあんまりなさそうかなと思いつつ。
逃げんなんじゃないひょっとして。
いやいやいや、さすがに。さすがに入ってきたら気づきます。はい。で、まあ、僕の想定では猿だと思うんですよね。うんうん、まあ、なんで分かったかというと、去年ですね、抜いたニンニクが、ちょっと、どうですかね、隣の家と高さがあるんですけども、うん、隣の家の屋根の上に置いてあったと。抜いたニンニクの、あの枝っていうんですかね。
投げたんじゃなくて。
葉っぱが。
持って、登って、
多分置いてった
と。ポイして
るな、うん。ガジって言って、あ、辛いって言って捨てたんだと思うんですけども、まあ、それで反省してね、残りは置いといてくれたらいいものの、去年は全部やられましたが、今年はですね、ある方、農作業をされた経験がある方に、お話を伺って、トンネルをしたらいいと。高瀬先生もその場いらっしゃいましたけども、伺った、通り、今トンネルをしたところ、今のところ被害は2本で抑えられて、このまま行けば無事収穫できるかなというところです。
はい、しかし、猿危ないやろ。遭遇したら、
うん。これも数年前ですが、裏の僕の家の勝手口を猿がトントントンと叩いていたことを見たことがあります。2匹訪れていて、なんかトントントンって、なんだこれはみたいな感じで叩いていて、
危なな
かなかハラハラしました。
福岡では結構猿出没したら大騒ぎになってますけどね。ヤフーニュースの地元のニュースとかで大騒ぎしてますけどね。
でも最近ね、イノシシもしかり、いろんなのが結構出てきてるよね。
うんうん、
あれってね、何年か前に、とあるね、ワークショップで、
うん、
何の人やったんかな、動物写真家なんかなの人のお話を聞いたことがあるんやけど、融雪剤とかに、うん、なんかあれ、ナトリウムとかミネラルが入ってて、うんうん、あれって生でかじって食っても、いろんなものを取れないみたいなんよね。ガブッと肉食ってもダメだし、野菜味付けせずに食っても入ってないんで、ナトリウムとかってあんまり。で、融雪剤がめっちゃその自分の健康に効果があるって知ってるんよね。で、ベロベロ舐めにやってくるので、結構そのワイルドな動物がその融雪剤を求めて、まあもともと来ちゃったきっかけは食べ物ないからやってきて、で、舐めたら、あ、これ素晴らしいわって気づくらしくて、なんかいっぱい出没してるという、なんか定点カメラみたいなので、熊の、記念写真みたいなとかいっぱい見せてくれて、いっぱいいるんですよつって、ほらってカメラ見てたら、熊バーッと映ってますみたいな。怖ーみたいな感じだったけど。
まあ、あれです。思うのは、すごい都会に住んでると、こういうのをもう忘れられてるんだと思うんですが、やっぱり自然の中で人間は生きてるんだなっていうのを、こう、
それぞれ
感じますよね。はい。ということで、まあ、ちょっとそれだけですけども、今のところ、まあ、このまま順調に育てば、5月か6月には収穫できそうですので、収穫のご報告もぜひできたらと思います。はい。それではですね、今日のテーマですが、ちょっと私から持ち込みというか、最近思ったことということで、専門家とはどういう存在なのかっていうところでちょっと思ったところがあってですね、一つ、二つテーマとして取り上げたいと思います。うん、で、僕すごい思ったのが、専門家であろうとも、専門家でなかろうとも、専門外のことって、なんか原則通りしか答えられないのが本来の姿じゃないのかなって、っていうのがすごい思ったところなんですね。
うんうん、
この原則通りっていうのは、要するに、インターネットとかで調べて、まあ、公式なサイトとかに出てくるような、まあ、教科書的な情報って言えばいいですかね。しか、基本は答えられない存在なんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、逆に言えば、専門家ができることっていうのは、そこからさらに一歩踏み込んだ、現実的な状況とのすり合わせも行われたアドバイスなんじゃないかなっていうふうに思ったところなんですね。うん、
だから、つまり当たり前なんだけど、専門家を活用するときには、使う側がこの人の専門の範囲というのを、どこまでシャープにかは別にして、ある程度認識した上で、まあ、頼んでいいこと、頼まない方がいいことっていうのを、使う側が考えないといけないよね。ということで言うと、全部お任せするっていうのは一番良くないやり方だね。なるほど。
そうです。お医者さんにね、全部聞いちゃうみたいなのは本当に あの問題だと思うんですが、まあ本当に例えばすごい端的に思うのが、まあ例えばですよ、税理士さんに仕事のお願いをすると、
うん、
税理士さんが税務署と同じ回答してたら、まあ それはそれでいいんですけども、
それはよく例え出すね、
うんうん、それはちょっと、うん、それを求めてお金で払ってるんじゃないんだけどみたいなね、
ね、これは経費になりますかって言ったら、いえなりませんって言ってね、これを経費にする方法ありますか？ありません。みたいなね。税金払ってくださいって。それだけ答えられたらね。それだったら税務署に聞くわっていう感じだもんね。
そう、そういうことです。それだったらっていうふうになっちゃうので、まあ、ちょっとグレーな部分も含まれてくるものの、こう、ややイレギュラーな内容も含まれて、その専門に関することが、は答えられるのが専門家としてあるべき姿かなっていうふうにちょっと思うわけです。
うん、
例えばその先生も、まあ、随分前の話になりますが、まあ、労働局斡旋ってどうなのみたいな話をしたときに、まあ、無視して、まあ、労働審判とかに行くことも考えていいんじゃないのみたいな、こういう助言がまさに専門家として。
いやいや。
いやいや
無視するなんてとんでもないです
。そんなことは言ってないって。
まあ、あの、選択肢として、はい、その、あれ別になんか応じる義務があるわけではないので、うんうん、あの、ペーパーが来て、あの、来ますか来ませんかみたいな話になるので、いや、行きませんっていう選択肢もあるみたいな。
それは、お返事はした方がいいのよね、やっぱり礼儀としてさすがに。
お返事した方がいいでしょうね。
だよね。それはやっぱり印象良くないもんね。
うん。
で、行けない時に理由とかいらないよね、だから。
どうだったかな、なんか、書式があるので、それは、できますけど。
ああ。
どうだったかな、ちょっとひょっとしたらあれかもしれないですね。あの、地方によって違うのかもしれない。うん、所管によって違うかもしれないですけど。
まあでも、僕も、なんか、もし今後機会があるのなら、斡旋の委員とかやってみたいもんだけどね。
うん。結構その、斡旋は確かですね、会社側からもできたはずなので、
うんうんうん、
その本当にもう、なんかいわゆるそのよく世間で言ってる問題社員対応みたいな時に、その会社側から一層申し立てたらどうかっていうのを推奨しているような、あの、本とかもありましたですね。
うんうんうん、
それは本当、
理屈としては俺もそれは認識してるわ。
うん。
普通の裁判とはありえない、裁判ではありえないような状況になるのできると。
そうですね。まあ、一回解決なので、
うんうん、
一回解決、お金でもう、なんか手を打つみたいな感じなので、だからなんだかな、なんかのその労働法統計の本とかを読んでたときに、斡旋が意外と活用されてるということで、うん、で、斡旋の解決率は意外と高いというようなデータは確かありましたね。
浜口慶一郎の日本の雇用終了でしょ。
あ、そうでしたかね。う
ん、あれ、なんかすっごいデータ取って、斡旋とかが、かなり安価に解決してるっていうね。一ヶ月分からマックス行っても三ヶ月分ぐらいでね、まあ、ちゃっちゃっちゃと解決してますよっていう、なんか一覧表のように載ってますよ、あれ。
確かに、浜口先生の本だと、それの問題背景として、だから解雇が厳しすぎるとか、うん、解雇の規制が厳しすぎるからとか、そういう話がありますね。
解決制度を導入した方が、労働者がもっとお金がもらえるようになるっていう、そういう、まあ割と記述的な本なので、その主張をあの前面に書いてるわけじゃないけど、それを裏付ける、なんかデータとしての本みたいなんで、あ、まあ、読んで面白いの本じゃなくて事例とか解決金額とか書いてるだけだからバーッとなるほどね。
あ、確かにですね。でもその専門家として、まあそこはまさに専門領域なので、その弁護士としては専門領域で、うん、法律の回答だけしてたらいいっていう話には当然ならないっていうのは、うん、これだから産業医の先生がね、その衛生法安全法とかの法律上ではこうなってますって言ったら、はいはい、その通り守ります、はい終わりみたいな話にならないのと一緒で、あのどう守ってもらうかとか、そういう話が大事と。
そうですね。
とかなと思いますね。
あとなかなかね、あの、労働安全衛生法はまだね、こう、条数が少ないからいいんだけど、安全性規則になると700条以上あって、ちょっとね、全部守ると、あるものを守ると他が立たないぐらいの、こう、矛盾感はやっぱあるのよね。あの、後付けしてるから。うんうん、そうなると、やっぱりちょっと、あの、現実問題としては、優先順位っていうことについては、ちょっとこう、助言はできるようにならないと、コンプライアンスって言って全部守れっていうのは、まあ、やや非現実的になってしまっているところはあると思いますね。う
ん、で、まあ、特にさらに僕は一歩踏み込んでですね、かなり思うところがあってですね、おそらくちょっともうこれしばらく前に入力したメモなので、そういうことがあったんだろうなと僕も、うん、あの思うんですが、あの企業の担当者って基本的には専門家よりも専門領域の知識やスキルが乏しいはずなんですから、要するに、あの、まあ、何のっていうか、その企業の中における業務の専門家ではあるものの、その業務外の話は専門外なんですから、あの原則通りの対応しかできないはずですし、すべき、うん、その原則を守った対応を、まずは意識すべきじゃないのかなというふうに思うところ、 なんかこの原則を外れたようなこととかを専門外にもかかわらず、してる傾向があるかなっていうふうにちょっと思うところがあったんですね。
それは確かにもうやっぱりまあこのポッドキャストとしては職場のメンタルヘルス対応っていうところをまあ帰着しながら考えていくと、あまりにも、こう、原理原則のない、行き当たりばったり思いつけ言い過ぎだけれども、専門家じゃない人たちに専門家のように言われた内容に振り回されている、あるいはもっと端的に言うと本人の希望という、本来ね、労働契約上において、加味してはいけないっていう方は変なんだけど、少なくともそこで左右されるのはおかしいところで、その、全く原則から逸脱した対応をしているっていうのを考えると、今のこうコメントは非常になんか、頑直にとなという気がしますね、うん。
逆にその原則通りの対応をするっていうところの発想に行かずに、もう専門外すぎて、もうお医者さんの意見を聞くしかないみたいな、そっち方向に行ってしまうってことでもないですか、ね、
そういうケースもありますよね、うん、
うんうん、まあそれがだからまさにね、いつも言う医療アプローチでものを考えるから思考停止になるんであって、いやいやこれ転勤の内示した後に本人が嫌だって言ったと同じって考えて対処したら自分たちでできるっていう、まあそこをもいつも言ってるところだよね。で、まあ大事な点はこれがまた怒られるかもしれないけど、その主治医にまず治療以外、診断治療以外のことを聞いてしまったとするならば、それは今日まず冒頭に挙げた専門外のことを聞いてることになっているので、うん、原則通りのことが返ってきているのか、本人の、なんていうのかね、希望が述べられているのかっていう形になりやすいし、産業医の先生も、まあ、資格をお持ちの3万人のうち、一体どれくらいが鍵括弧専門家と呼んでいいのかっていうのは、それは正しく見ていく必要があるので、自分とこの会社でね、契約しているその産業の先生が、まあ、労基署を出すときに最低限日医の資格認定書を確認したはずだけど、まあ、それとは別に本当に、今日の議論で言うと、専門家としてイレギュラーな状態に、イレギュラーながらも軌道修正しながらまとめる力のある人なのか、本当は専門外で原則通りの対応ぐらいがまあやっとこさなのに、非常にまあ主治医意見を加味して原則から外れた対応しているのかっていうね、まあ、この辺はこういう目で見てもらうだけで人事総務担当者としては分かってくるはずでね。
なんかその原則もそのなんていうんですかね、絶対的な正義っていうよりは、なんかイメージ的に今思いついたのが、例えば主治医がそのどうやって働かせるかみたいな専門外のことを聞かれた際に、専門外なので患者の利益を優先するという原則に沿った対応をしているとかですね、あるいは逆に専門外のことは原則通りの話しかできないはずって考え、その考えでいくならば、主治医とか産業医に対する聞き方をこうこちらで工夫すれば原則通りの回答が返ってくる、ね、要するに今こんな状態で、通常勤務できてる、なかなか難しい状態になるんですけども、このまま働かせ続けても、病状が悪化しないと先生を担保していただけますかみたいな感じの聞き方をしたら、
ね、
専門外すぎるので、いやその可能性は否定できませんっていう回答を引き出せると言ったらあれですけども、原則通りの対応が返ってくるのかなっていうふうにちょっと思いました。
なるほど、この原則通りの部分ね、今ちょっと共通認識を確認し直した方がいいなと思ったのが、森くんの最初の説明だと、専門外のことは誰もがアクセスできるようなインターネットの情報とかを見て、うん、まあそこに書いてある通り一遍のみたいなイメージで言ったけど、うん、今の話を聞いてるとどっちかというと、お医者さんは忙しいので、専門外のことを専門領域である医学の原理原則に当てはめて回答していると。
なるほど、なるほど。
いう方が、現実に近い気がするね、うんうんうん、さっき言った要するに命の方が大事だとい う通常我々が専門家として自分たちの専門領域内で用いている原則に当てはめて答えてますっていうことだとね、だからそこが多分いつも言ってるすっごい大事なところで、いやすみません、これ労働契約の話をしてるんで、労働契約に 当てはめて、原理原則の話をするんで、すいません、聞いたの間違いでしたんで、原則、そちらの原則での誤解等については、取り下げますっていうなんて感じだよね。
ある意味、企業の担当者は、その、労働契約に関しては、さすがに当事者である以上、専門外とね、堂々と言われたらちょっと困る話です
から
。
それが契約書作ってるときに、ようわからんけど、コピペして使ってるって堂々と言うなよっていうね。
そういうことですね。そうなっちゃうので。
堂々と言うなよですね、それは確かに。
そこに立ち返れば、まあ、逆に言えばね、ちゃんと対応できるようになるのかな、とも思いますね。
就業規則もね、そんなもモデル就業規則コピペしただけで、私は就業規則の子なんかわかりませんって、会社の労務担当が堂々と言ってもらったら困りますよね、それはやっぱり。なるほどね。
その、さっきの主治医の先生、森先生冒頭の、上司なり人事は労働契約における仕事と、労働契約そのものの、専門かどうかは別として、専門家であるとすると、主治医の方は、別に労働契約側の専門家ではないはずだというところもあると思うんですけど、これ産業医は、その復職支援の専門家って言っていいもんなんですか？
いや、別に基礎研修では復職支援を必ずしも相応応分の時間を割いて教えてるわけじゃないので、この間の議論で言えば公衆衛生っていうのはものすごい広い概念で、
はいはい、
その中の切り口としてのある種産業保険っていう一部っていうのと一緒で、産業医の業務や求めるスキルの中で現実的に品質が非常に高いのは別にして、最初に網羅的に教えるものの中としては、メンタルヘルス対応みたいなものの中の、やはり、ある一場面に過ぎないよね。だから、できるかできないかで言ったら、まず、もう一つの問題は、座学でやってますから、座学で学んだことを実践でできるかっていう実地の問題はまた別なのもあるので、で、その実地でどうやって OJT していくかっていう仕組みがないっていう話もね、よくしているところなので、そこら辺を総合的に勘案して言うと、最初からできるはずはないって言ってもいいと思います。
うんうんうんうん、
で、いっぱい失敗と試行錯誤しながらだんだんできるようになる人と、ちょっと当たり方が良くなくて、できてるように担当者が目をつぶれば、思考停止になれば見えるけど、実際に見るべき人が見たら、それはちょっとできてるとは言いにくいねっていうのと、多分真っ二つに分かれてる。面談のね、中身の話を今までもしたことあると思いますけど、この面談は、っていうのがね、やっぱありますよね。
でも、復職回避の判断とか、そういったところは、その、経験によって専門家化していくみたいな、そういうイメージ？
全く経験の積み上げが意味がないとは言わないけど、なかなか経験の積み上げで、専門性を高めていくのも現実的には難しい。なぜならば、結局、あんまり、評価がしづらい産業医の先生のやり方を見てると、基本的には本人の希望を会社に伝えて、会社からここまでは情報できますっていう、価格交渉は言い過ぎだけど、間を取るような、なんていうの、時短交渉は言い過ぎだから。
労働契約のその交渉。
調整
みたいな。それこそ斡旋みたいな感じに。
で、その調整がなんか妙味だというふうに思ってしまう瞬間はあります。確かに。僕もやってたと思います。だけど、それはいろんな、望ましくない結果を、党の本人に対しても引き起こすし、周りに対しても引き起こすし、日本みたいに、会社側が妥協する余地がバブルの時代のように多かった時にはうまくいくけれども、なかなか労働契約に対して厳密に労務適用を求めないと会社そのものが立ち行かないは言い過ぎだけど、やっぱりちょっと業績が芳しくないというようなところだと気のしにくいですね。その、労働者の言い分を最もな部分はあるんだよ。だからそれ医療アプローチで考えれば最もな部分はあるんだけど、を、実現するために尽力してあげるってやり方は、古い気がしますね。20年前なら、まだしも。で、本当に何度も言うんですけど、僕自身それやってたなと思うから、自己反省含めて言ってることですけど。
なんか産業医って、まあ、あの連載書いてる時にちょっともう一回見直してて思ったんですけども、そもそも IA 法の定めって労働者の健康管理に関することをまあ、司るっていう位置づけになってるじゃないですか。
うんうん、
なんかその、まあ、まさに、あの、基礎研の、こう、カリキュラムとかもそうだと思うんですけど、まあ、働いてる全員の、こう、健康管理を、こう、意識する中で、本当にごく一部の給付職の場面であるはず、というふうに考えると、うんうんうん、なんか、まあ、その立て付け症もそんなに、それがメインになり得る、メイン、ね、メインストリームに
気
づけないですよね。
あんまりうまくそこを、こう、なんていうかね、強調できてるわけじゃないけど、当たり前で、それ昔連載でも、あの、産業のカスタマーは何かってね、書いたと思うけど、それはやっぱ全従業員だよね、基本的には。ただ、臨床から、オムニバス式とか、バラバラで取った産業研修会で資格を取得された先生の中には、自分の気管支疾患の方を職場から抽出して救いたいという、そのモチベーションを、こう、まあ、軌道修正、できないままに産業やられてる人っていうのは少なくないよね。
まあ、産業医のカスタマーは全従業員ってことは、その労働者集団に対する専門家っていうイメージを持つわけですけど、
それがまさにこの公衆衛生の話に戻るのかもしれないけど、 そのポピュレーションヘルスなる概念が日本ではまああまり根付いてないので、そうすると当然その母体となる公衆衛生が脆弱な中に、まあ、含まれる産業保険が集団に対する視点っていうのを持ってるかというと、まあ、かなり厳しい。まあ、せめて僕が思うのは、あの、全病人みたいな従業員だけを見るのはお願いだからやめてと。
うん、
他の従業員の、まあ、あの、ね、状況も、要するにこの人に、その全病人みたいな人に産業医が関わって、本人の働きたいという、まあ、労働契約に沿わないような身勝手な希望を実現させてあげようというふうに尽力した結果、周りの労働者に何が起きてるくらいかは見ようねという気がするね。それはもうポピュレーションヘルスと言えるような、あの、きちっとした、あの、例えば理屈であったり、そういうものにはまだまだ遠いけど、まあ、でもせめてって感じがするね。
うん。いや、だから逆に、こう、今はまだまだだからこそ、今からさ、やっぱり公衆衛生をがっつり、やっていきましょうっていう方向で。
そうね。
お花畑
さん、私の頭。ぜひ、あの、外力で、公衆衛生っていう視点を持てというふうに、あの、ゾノ先生にも言っていただきたいし、あの、
あれじゃないですか。ちょっと今思ったんですけども、ゾノ先生、第一歩として、岡山大学、疫学、衛生学分野の社会人大学院という感じで、入ったらいいんじゃないですか。
ああ、それは確かにね、あの、ハーバードまで行こうと思ったら、だいぶお手軽には行けますよ。
能力的な問題がありますけど、いやでもそういうそのまあ今弁護士でもそういうニーズというか、うん、そこの必要性はやっぱり感じるところですからね、
うん、
だって労働者集団に対する健康っていうのはもう正直法曹関係者は多分 ほぼほぼみんな考えたことないですからね、
うん、
どう考えても労働紛争とかでやるときにまあ、あの1対1の戦いですからね、訴訟って基本的には、うんうん、たまにまああの残業代請求とかで何人か束になって請求してくることありますが、あれ別に個別を積み重ねてるだけなので、
うんうんうん
まあ、労働組合対応って言った時も別に団体交渉の対応とかその不当労働行為のなんかあの紛争の対応とかそういうことになってくるので、別にその労働者集団の健康とかっていうそういう発想は多分放送関係者誰も持ってないでしょうね、
うん、
今までは。
なんか予防ホームのだいぶ先を行った話って感じがありますよね、
うん
うん、
でも予防ホームはまさにその法的な紛争とか、まあ、法律違反とか法的ルール違反を未然に防ぐっていう意味なので、まあ、労働者でその手段としては労働者集団に対するルールを作るっていうことですから、うんまあ、まさにその予防ホームニアリーイコール公衆衛生のこうなんか手法みたいな、そういう頭の中では勝手につながってるんですけどね、
うんうん、もちろんそのね集団の健康に寄与する一番分かりやすくて現実的にももちろん機能しているものの一つは政策なので、
うん、
その対象適用範囲の大きい小さいを別にして、うんうん、だからそういう意味では、まあ、労働契約というよりはもう就業規則でいいのかもしれないけど、就業規則や場合によってはもっと集団を規定するような健康管理規定のようなものを、うん、まあ、あの、放送と産業保険が一緒になって考えるっていうのは多分一つ十分あり得るし、その中で、うん、まあ、あの、 健康って、まあ、働きながら維持しようと思うと、特に今の日本人にとっては分かっちゃいるけどできないね。単純に言うと、要するに、うん、そんなに食うな動けっていう話だけなんで分かっちゃいるけど、要するに労働が体力を使う労働で得られた賃金から買う食料がめちゃくちゃ高いみたいなアンバランスなら痩せてるはずなんだけど、動かなくてお金がもらえて、もらえたお金でカロリーの高いものは割と簡単に買えるっていうこの構図だと、そりゃ太るし、運動できないのは当たり前なんだよね。だからまあそこのところをね、どうやってやらせるかっていうのと、その、なんだろう、日本人の感覚で言えば、やっぱり誰もやってないのに自分やるの嫌だし、あと、モラルハザード的なことがあると、モラルハザードを正そうというよりは、会社や組織側に、あんなズルしとるやつが俺のほっとったら俺もズルするどみたいな感じの態度になりやすいので、まあ、そういう意味でやっぱりルールが、あまり、まあ単純な性善説、性悪説っていう切り口じゃないと思うけど、モラルハザードを簡単に許容するようなルールではいけないと思うよね。そこの視点は多分ちょっと産業保険ではやっぱ弱くて、なかなかタフな人たちと渡り合ってこられた弁護士さんなんかのこう支援っていうのがあるといいと思いますね。
なんかでもその集団、労働者集団に対する健康管理ってなんか非常になんかそれ自体がちょっとこう矛盾をはらんでる気がちょっと今していて、そもそも職場なので、その健康管理をする場所なのかっていうと、まあなんかちょっとやっぱり、
確かに。
そもそも違うのかなって気はして、だから働くということ、共通項でくくられているはずの集団であるのに、その健康管理って、まあもちろん過ごす時間は非常に長いわけですから、そこに対して健康って要素は絶対絡んでくるものの、健康管理するっていうと、ちょっとなんかこう、
確かに。健康管理してやらんとできんみたいな感覚に元がなってるのが、まさに安西先生の言う親代わりの健康管理求める安易法で、労働契約において会社が強者であり労働者が弱者は別にして、雇用した後も労働者は健康管理してあげないといけない存在だっていう位置づけなんだろうね、やっぱり。
原則論から言ったら、要するにあれですよね、働くことでなんか健康障害が生じるようなことがないように管理するっていうのが多分ボトムライン
としてあるってことですね。それはもちろん必要。
でいろんなね、検診項目追加するかどうかって話も、その働く上での健康障害が増えてないかどうかをこう確認するっていう意味では行うものの、まさに例えばがんの、検診項目増やすかどうかみたいな話の議論で出てたと思うんですけども、がんってそもそもその働くことでリスク悪化するかどうかって、悪化するがんと悪化しないがんが来たると思うんですけど、悪化しないがんの、項目を追加するって、要するに職場で行う健康管理をこう逸脱した対応になっちゃってるわけで、なんかそこら辺がおそらくゾロ先生の悩みの通ずるところなのかもしれないですね。
まあね、そもそもそういったことをなんだったら命令しかねない勢いになってくるとそんな命令権はないでしょうみたいなね。ところがまあ今の日本の文脈だと、健康管理上の命令っていろんなパターンであり得るもんね。だから前提というか入り口がまあだいぶなんかずれちゃってるので、そういう意味では、まあ、今森君が言及したような今健康診断項目の見直しとか行われてて、根本の提示の一つとして、その業務上の必要性とか生産性に寄与するとかって視点をやっぱり見ながら考えるべきだというものの、だからといって今やってるものを全部一旦白紙にしてから積み上げ直すということを、大胆なことは絶対に許容されないので、そうすると何を言ってるかというと、今積んであるものはすでにそのコンセプトから逸脱したものなので、なかなか難しいのよね。だからやっぱもうガラガラポンで、もう根源的に方向が間違ってたと。まあ間違ってたって言い方は良くないかな。今後考える方向とは沿わないものなので、ゼロベースから考えるっていうことができれば、もっとスッキリした議論ができるけど、今あるものは今あるままにっていうか、あるいは微修正でなんとかってやるので、なんか常に不完全燃焼のような、こう、改定が繰り返されるっていう現状はあると思いますね。その中で、僕はまあ、ゼロベースの話をしているから、なんか、時々驚かれるんだと思いますけど。
で、今日もう一つちょっとこのテーマで話しておきたいなと思ったのが、これも、きっと、 当時何かあったんだなというふうに思うんですけども、これもしかしたら向井先生のポッドキャスト聞いてふと思ったことかもしれないんですけども、うん、素人はこう、うん、あれこれ専門外のことに気にかけて手を出しすぎて、なんか論点を増やしすぎて、なんか散漫にしてる傾向があるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、まさに弁護士の先生とか論点整理っていうふうに整理してそれ枝葉をこう切り落とすような絞った対応されることはあるかなと思うんですけども、専門家は要するに何かあった時にどのような点がこう争点になるか知ってるから、こう論点を絞った対応ができるのかなっていうふうに思ったところだったんですね。でさらにまあ付け加えるならば、なんとなくなんですけども、僕が思うにその弁護士の先生の、まあ、あるいはゾン先生がよく言われる論点整理と高尾先生のメタ認知ってなんか似てる気がするなというふうに思って、なんかここはなんかもしかしたら対応能力をアップさせる秘訣が隠れてるかもしれないというふうにちょっと思ったところですね。
ゾン先生の口がパッと開きそうにないね、なんか。
いや、いや、逆のことをちょっと今思ってしまって、
はいはい、
論点整理の重要性は必要、もちろん、全く全肯定なんですけど、このメンタル不調者対応っていうシーンにおいては、弁護士の論点整理能力がかなりあだになってきてしまってたのが実情じゃないかというのが僕の今の考え方で、うん、結局、例えば企業の方からのご相談で、いや、復職か正しい移動が望ましいっていう診断書が出てきたんですけどって、いうアドバイ、相談が来た時にですよ、あ、その事案は論点だなってなってしまって、
うんうん、
つまりその例の片山組事件とかの論点でああなるから、あ、それは移動は尊重した方が紛争に回避はできるなっていう発想になり、うん、そこからこう今までのこう今よく私たちが説明している問題点につながってきてる気はするので、まあ、これ論点主義の弊害とかってよく弁護士界隈でも誓いを込めて言ってるんですけど、うん、まあ、あんまりその法律紛争になった時に、あるいは法的に何が問題かっていう整理をするということは重要ではあるものの、そこをそのままその場所でのアドバイスに生かすかどうかっていうのは実はかなり遠い距離があって、うんうんうん、そこの文脈や行間っていうのは実はすごく考えないといけなかったっていうところが反省点としたので、ちょっと今それを思ってたということですね。
論点整理とはちょっと違う概念と違う言葉を当てはめたらいいんだと思うけど、うんうん、僕がよくやってるのは、相談された時に担当者や、その相談している現場の人たちは悩んでるんだけど、それは、まあ、シンプルに整理をすると、基本的にはディシジョンメイキングって、二択の繰り返しにできるはずなのよ。まあ、シンプルにするとよ。三択のとこも四択のとこもあると思うけど、連続療法で選択肢があるってことは普通あんまないので、まあ、何択かよね。で、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、こうしたらいいか、ああしたらいいかっていうのは、僕に言わせるとほとんどの場合、目の前の二択を、選ばない方がいい、道に進んだ先の先の先の二択、三択で悩み続けてるので、いやいやいや、それ目の前の二択をこっちにするって決めたら、今考えたことは全部考えなくて済むんだよってね。それが最近言っているまさに大原則であって、要するに不完全労務提供をなぜか受け入れるって決めた先にある、先の先の先の2択や3択をどうしたらいいか悩んでるんだけど、いやいや、不完全労務提供は労働契約に照らすと、まあ、受領しないっていう方が理にかなってるし、で、ここは多分誤解されてると思うところだけど、一回言ってみたらってこと言ってるだけだよね、僕が言ってんの。強い態度でね、なんか、病気になったもんあんたのせいや、みたいな、ね、自業自得や、とか言ってるんじゃなくて、そもそも、最初の契約ってどうでしたっけってね、その内容からすると、今現状で考えると、あなたのおっしゃられたことに担当者として、ああ、そうですね、大変ですね、と、社を挙げて検討しますと、お医者さんも言ってることだし、っていう話にはちょっとならないんですけど、どうですかね、あなたのご認識はって一回聞いてみろやってね。聞いて、いや、そんなん、主事がって言ったんやから、どないかせえって言ってきたら、ああ、そう、あなたのおかげそうなんですね。わかりました。持ち帰って検討しますって言うし、かなりの割合で、特に家族同席をね、我々はなぜ強く求めるかって家族同席もあると、はっと、そうですよね、みたいな態度になることはものすごく多いので、一回言いなさいよと。誰が言うのって。 なんで産業がそれ言わんといかんのやってね。あんたら家って契約当事者だろうっていうね。言いたくないんやったら契約書持ってきて、労働条件通知書見て、ここに書いてある内容と今おっしゃられた内容は相互があるんですけど、って一回黙りしてみいやっていうね。というようなことが言いたいんですけれども、まあ、さっきの話戻ると、目の前の二択を、現実的に非常に、なんだろう、法人の判断としてはおかしな方向に進んで、その先にある、先の先の先の二択か三択で悩むのは、あまり、なんて言うんだろう、こう、時間をかけても解決に近づかないので、できるだけ、元々の、ね、まあ、要するに今のお悩みってシンプルな二択に整理できるんだと。そこをまず向き合ってよく考えて、しっかり対話してもらえばいいと思うね。話し合って。その、一方的に都合性とか言ってるわけじゃないので。で、共通認識を確認して、それこそ、職場、働く場所ですかねっていう質問してみたらいいと思うんやけどね。じゃないんですかねみたいな。
お悩みを二択で整理するっていう話、目の前の二択で悩んでるっていうのは、例えば、その従業員がパワハラ主張をしていて、いろんなところに相談してるんですみたいな、なんかそういうケースだと、どうしたらいいですかっていうのはまあよくあるじゃないですか。
うん、
パワハラ主張と、うん。あれで言うと、だから、目の前の二択っていうのはどういうふうにな置き換えになるんですか？
なんか二択っていう整理になるか分かんないですけど、いや、とりあえずあなた、復職支援をしてるんですよねって。パワハラは別問題だっていうことは、まず、ご理解いただけますかみたいなとこから入るのかなというふうにちょっと思ったりもしますね。うん、要するになんかその二択、まあ二択っていうよりはなんかさっきのイメージですごい思ったのが、なんかもうすべきことだとなんか誤解をに基づく前提を置いてしまってる。例えば不完全な労務提供であろうと受領しせねばならないというなんか間違った前提のもとに、じゃあこれをどうやって受領しようか、どうやったら受け入れられるだろうかみたいなことで頭悩ませてるところを、なんかもっと手前に本来考えるべき、しかももっと考えておかないといけない内容があるんじゃないのって引き戻すようなイメージもあるのかなっていうふうにちょっと聞いて思いましたね。
なんか本人が今いる現在地に当てはめて、そこからどうしたらいいかって考えると、まあ、選択の繰り返しで、だいぶ今のそもそも論のところから言うと遠いところにあるのよね。
うん、
で、多分今の話しながら思うのが、お医者さんはやっぱり、寄り添いって言葉をどう扱うかは別にして、いい意味で本人目線でものは考えてくれてる部分もあると思うのよね。うん、そうすると、本人側のすごい複雑ないろんな選択肢の先の部分からちょっと遡ったところでこうしたらいいっていうふうなことを言ってくれて、そうすると今何を言おうとしてるかというと、不完全労務提供かどうかみたいなことをこう考えて、その何がしかのソリューションを出してるわけじゃなくて、当たり前であんまりにも遠いあさっての方の話をしちゃいけないので、非常に身近なことを言ってるんよね。要するになんか私のこの今健康が悪くなって働けないのは何のせいかっていうのを、それは、リーマンショックに起因する世界的な景気変動の影響でとか言い出してもしょうがないわけやんか。そうじゃなくて割ともっと目先の話で一緒に考えてあげるから、根源的に大きなもう、全てを揺るがすような、こう、大事なことっていうのであっても、それは加味しないということが、まあ、自然に行われてしまうっていうね。でその大きいことを加味したら、なんか結構、なんか、お互いに頭抱えるような結論になるのかもしれないけど、まあそれはそれをまず共通認識として上でどうするかっていうのを考えるのはいいんだけど、いやいや、リーマンショックが来ようがなんだろうが、会社が潰れようがなんだろうが、私は、私の要求は会社に対して通す、みたいな話をしても困るわけやんか。どうなんでしょうね。まあ、両方面から、あるいはまあ、いつも言ってるように、法人として、法人に血も通ってないのは当たり前やんか。法人なんだから、実体のない。法人だったら、これは何と言わんといかんのかなっていうのを、ロボットのように考えてみて、で、誰が言うんやって押し付け合いしたら、それは人事部長あんた言いなさいよって、読むだけでいいから、みたいなね、感じで考えてねえちゃうかなっていうのが、まあ、いつもの話戻ってきちゃうけどね。
うん、まあ、弁護士的な思考で言うと、その判断基準当てはめ結論っていうのが、もう定番お決まりなので、要は判決でも 大体の判決はそうだし、うん、あの論文試験の起案なんで絶対それやらないといけないので、うん、まあ、法律の条文があって、条文の何が問題で、まあ、定義または基準ですよね。だから例えば人を殺した時の人って何かみたいな、人とはとか言って定義か、うん、定義するか、まあ、人の解釈基準をまず打ち立てて、うん、でそれに対して本件事案ではこう、あの本件で亡くなったのは胎児であって人であるのかどうかみたいな、そういう当てはめをしていって、うん、結論は、うん、あの殺人罪が成立するかどうかみたいな、そんな話になっていくので、まあ、今の例はちょっとかなり特殊な例で、今胎児罪とかいろいろあるので、あの全然適当な事例ですけど、まあ、そういう判断基準があって当てはめるっていう思考自体は多分、まあ、あのしっかり勉強してれば定着はしてるので、うん、じゃあ判断基準さえ分かってればですね、だから今回高見さんというところの、その大原則に立ち返るみたいなことが分かってると、うん、大原則、判断基準は大原則、職場は働く場所である、あとは当てはめればいいだけなので、うん、あの結論はすぐスッと出てくるというふうにはなると思いますよね。
そうすると、なるほど、いいなと思うのが、弁護士さんたちも労働者側も復帰基準になるものがあると思い込んでるよね、
うん、
でも復帰基準が実態としてもしなくて、主治医も産業医も本人の顔色を見ながら大体で決めてるだけだとしたら、もっと上位にある判断基準に立ち寄らなければ公正で、再現性のある判断はできない、当てはめもできないってなれば、もうここは俺らが言うように、あの労働契約以外に確たる判断基準はなかったじゃないですかっていうのは多分僕の提案だよね。
今の状況だとそれが治癒なんでしょうね、判断基準が、
うん、
だから判断基準は治癒であると、うん、病気が治ることである。
あ、なるほどね、うん、ならもうお医者さんが決めてくれりゃいいんや、揺らごうがどうしようが、個別判断でもいいからお医者さんがいいって言えばそれでいいと。あ、それはまあ裁判あの負けるのよう分かってきた。なるほどな、治癒やもんな。でもその治癒が一般的に用いられてるからといって、その非常に疑義の多い、要するに同床異夢になるの決め方だということであれば変えればいいし、そもそもそんなものは労使の二者間で決めればいいことなので、ちゃんと決めて、そんなわざわざ喧嘩するような決め方って決めた価値がないわけやから。あんまり
一応あれですね、その治癒が判断基準になるっていうのも裁判の中では就業規則にはこのような定めがあって、これはすなわち治癒が判断基準となるっていう当てはめをしているわけですから、先ほど先生おっしゃられたように、労使の合意に基づいた就業規則で何かしら全然違う、まあ、我々が推奨しているような復帰基準の定めがあれば、まあ、本件では例えばこういう就業規則の定めがあるんだから復帰基準はこう考えるってなってくれることを期待したいですよね。
それを言ったのよね。
そうです、そうです。だからまあ就業規則 自体が治癒で終わってしまってても、いや、あのその後の面接ででも、あるいはまあ別途の合意ででも、きっちりあのここで言う治癒っていうのはこういう基準で判断 しますということが労使の合意ですというふうに何かあればいいわけなので、うん、まあ、それが面接で繰り返し説明してあの同意しているっていう状況でもまあいいでしょうし、うん、まあ、別にね、そのナイキみたいなものを作ってあの復帰基準とかをちゃんと内部基準化しててもいいでしょうし、
うん、
内部基準化したら、まあ、当然あの内部基準は当然労働者側に伝えないといけないですけど、
うん、
まあ、そうやってあの治癒っていう就業規則自体を変える必要は別にないというふうに思います、
ね、
う
ん
う
ん、なるほど、
なるほどね、うん、
まあ深まったのか深まってないかちょっと分かんないですけど、
はい、なんか我々の自己満足になってなければいいけど
まあこういう会もあっていいかなということで、
まあ、あれだよね。だから結局、メソッドでいう復帰基準っていうのを、まあ、たとえどのような形を取ろうと、つまり、村本プロジェクトと称してちゃんと従業員説明会もやって就業規則にもダイレクトに盛り込むっていうやり方から、まあ、簡単な、まあ、従業員は要するに、その、見える形にして、就業規則と同じなので、閲覧可能な形にして、でもそうやってもほとんどの人にとってあんま関心ないことなので、まあ、いざ事案が発生してから、療養の開始から何回も何回も説明をして、で、不義気にこうですよって話をしてて、そしたら裁判としては、まあ、それがその会社における不義。
カットですかね。
ちょっとね、はい、裁判の判断の仕方に僕が口を出していきませんね。
専門外です
。
専門外か。社会保険労務士は専門領域としては、労務管理も専門領域の一つですよね。まあ、独占業務という領域の一つですよね。
はい、一応、はい。
で、まあ、普段やってるかどうかっていうところですよね。
うん、
まあ、保険とかの手続きや助成金っていうのをメインにしてる社労士の先生だったら、うん、労務管理まではタッチしてない先生もいるから。
そうですね。まさに、あの、健康管理全般を産業保険が産業医がやってるのと同じ感じですかね。はい。その中でも得意不得意がきっとあるのかなと。
そういう意味では、専門っていうのは結構、意外とこう、ガチッと定義 し、うん、しにくいところが確かにありますね。
うん、それで言うと医学部の中があれだけ縦に深い専門性にこだわるのに産業医だけは恐ろしいまでの幅広さを求められてるね。その意味でも相当なんていうか同じ養成課程で育成できる人材像としてオーバーラップしてこない部分があるね。
うん、そのメンタル不調がここまで問題になる前だと、その例えば有害物質の管理とか、うんうん、そっちの方でだいぶ専門家っていうイメージがあったんですか、産業医の先生って。
それは米国でいうとインダストリアルハイジニストっていうもう確立された職種があって、国内でも一応衛生管理者がそれをある程度担うことになるし、うん、大きな企業でいっぱい化学物質使ってれば専門の担当がいるので、産業医は割とシンプルな、健康診断とその周りとか、あとやっぱ結核とか、まあちょっとやっぱりお医者さんじゃないと扱えない部分っていうのを担ってたって感じでいいと思いますね。
なんかちょっと今思いついたんですけども、あれなんですかね、医師たるものも、こう、企業という日本の雇用に近づけば近づくほど、職務無限定性みたいですね。何でもやらされるみたいな。
確かにね。
病院の中ではね、その専門領域だけやれてたものが、こう、ね、会社に近づくとそうなるのかなっていうふうにちょっと思っちゃいました。
うん。なんか、ちょっとそのね、無限定性は、あの、無理難題の無限定性で、まあ、その昔連載でも書いたように、お医者さんは普段、専門の中からちょっと外れた範囲だと、まあ、無理な案内を入れてもできないっていうと、いわゆる医者がさじ投げたということになって患者さんが絶望してはいけないので、実は魚屋さんが専門なのに野菜がついとらんって言われたら自分家の冷蔵庫から野菜を出してくるぐらいのことはやってるよねみたいなことを書いたことがありますけど、まあ、その魚屋さんと八百屋さんが適切な例かは別にして、あの、魚か、八百屋かぐらいだったら、なんか食べるもの売ってるっていう感じまだ似とるけど、なんか、コンピューターはないんかとかね、スイッチはないんかって言われたら、それすら持ってきちゃうようなところが、ちょっと、うっかりすると起きてるかもしれないね。だから、産業医では、さっき言うその、無限定性なのか、海原が広いのかわからないけど、産業保険は大海原ですか、なわけですから、まあ、そう考えると、ものすごい、専門からめちゃめちゃ遠いことを求められることがあって、そこを、いやいや、それはいくらなんでも僕の範疇でございませんよと言えばいいのに、医者がサジを投げてはいけないと思って、うっかりパソコンまで買ってきてあげたりしだすと、すごいことになるかもしれませんね。だから、労務管理をどう位置づけるかで、個人的には、僕やっちまったし、今やっちまう、機運も高まってるので、できないわけじゃないと思うけど、でもなんかね、肌に合わないものなので、多くの医師にとって、うん、ひょっとしてやっぱこれを取り込むのか、あのもっときちっとした役割分担でねじれと逆転現象を解消する方にまたもう一回持っていくのか、おそらく僕自身考えてるのは、産業の先生に論管理のなんだろう感覚だけは知っといてもらいたいけど、うん、細かいこと知って、うん、あの、まあ、勉強する必要があると思ってないので、社労士の資格を取る必要はあんまないと思うね。社労士の先生とうまく共通言語を持って連携するのはいいと思うけど、だからやっぱりうまくその人事が、もう繰り返しになるけど、医療なり医療的健康管理思考停止にならずに、労務管理の、まあ、フロントエンドの一応担当者として、まあ、専門家じゃなくてもでも担当者として専門家をちゃんと、労務管理の専門家を使いこなすぐらいになれば、産業医はそんなに労務管理を勉強しなくてもいいのかなと思うけどね。
なんかそういう意味では、弁護士、社労士の、こう、
チームやね。
チームっていうイメージですけどね。うんうん、ただ弁護士も結構その、法務コンプラの方によると、うんうん、結構やっぱり紛争回避とかになるので、
うんうん、
その結構やっぱ最高裁判決とか判決があるようなのと、こう一見違うような対応することに関してはすごくやっぱり気を使う でしょうからね。
うん。それはでも、やっぱり、小島先生の二人羽織だと思うけど、弁護士が自分が前面に出てしまって、弁護士からの助言を与えるとなると、紛争回避的、コンプラ的にならざるを得ないけど、うんうんうん、弁護士がやや客観的な立場と、さまざまなリーガルの知識や経験知識をもとに、担当者や法人の言葉として紡ぎ直してあげれば、リスクを犯すっていうのとは別で、もっとこう、違った、関与の仕方、従業員との関与の仕方。だって、弁護士と従業員なんてもう、揉めとるから会うわけで、そうじゃなくて、働いとる時に、ちょっとした小さな考え方のすれ違いあるやんか、こんなに働いたの賃金少ないやんけ、みたいな話はあっていいと思うけど、それを、いきなり弁護士出てきちゃったら、もう、辞めるんか、みたいな話に、ヒートアップしそうな話やから、二人羽織してあげて、先生お願いします、やってくださいって言われたときに、いやいやいや、俺が出てったらもう収出感になるって言ったらなんか俺が下手くそみたいかな。大事になるから、あんたがこういうふうに言ったらええっていうのを、ね、これもいつもの話になっちゃうけど、ああせい構成式じゃなくて、一緒にシナリオ書いてあげるから、もう読みなさいと。で、やってごらんと。いうやり方をすれば、なんか、全然、その紛争回避的紛争したいとは思ってないんだけど、紛争回避するときに明らかに紛争回避的なアクションっていうのは逆説的だけど、まあ、僕は専門外だという立場で言わせてもらうと非常に紛争を招くという感じがするよね。むしろいやいや別に紛争とかそうじゃなくて、ちゃんと話し合おうよと、本気で真正面から向かって話をして、そんなにやたらめったら紛争になるもんじゃない。ただ、相手の痛いとこをつくので、自己開示っていうのとは違うと思うけど、会社も後ろめたいところがあったら、早めにそこはさらけ出した上で、なんかお互い真正面から向き合うべきよね。会社がね、大体時間外労働があったりして、後ろめたいことがあると、後ろめたいことを隠しながら相手のなんか痛いとこついたりするから、それも揉めるのよね。で、まあ、きっとこの人にやらせたら揉めるに決まっとると思うから、弁護士はなおさら保守的な意見を述べるというね。
揉め事の専門家みたいになってますよ。
そうですね。高尾先生、揉め事の専門家ですから、いやいや、イレギュラーなこと。
揉め事にならないんだよ、これが。揉め事の専門家なのはなぜかというと。
揉め事の専門家が対応すると揉め事にならないと。
そう。なんかもう、本音ズバリに、ズバッと言っちゃうと、向こうもな、あんまりそこで揉めるんじゃなくて、向き合うようになるんだよね。そんな意味では会社もちゃんと向き合ってないとダメなのね。会社に向き合えっていう助言を裏でしたら、そんなことは聞いとらんっていうふうにこう言われることは最近多いなっていう気がね。最近多いんじゃなくて、そういうの多い時は、言い続ける。言い続けると、なんか、契約が終わるみたいな。
いや、結構難しいなって、そう、今のお話とほとんど一緒で、その、弁護士の相談って、まあ、要は紛争になりそうだか、もう、ほぼもう、対立深刻ですみたいな。例えば、メンタル不調者が、なんか、まあ、10人いたとしたら、もう、その、本当にもう、やばい対立になってる1人か2人の相談で、対応で来るので、なんかまあ、そこで、こう、なんていうんですかね、いやいや、みたいな話をしたときに、あ、じゃあ、契約は終了させていただきます、みたいな。そんな話
そうなんで、そういう意味ではやっぱ僕らもいつも言ってるのが、メソッドってやっぱりそのまず制度的な意味で言うと普段の備えだし、さらにケースが発生した療養の開始の一番最初の最初からちゃんとやっとくと、もうあと流れるよりこううまくいく事例がほとんどなんだけど、その何回も気色繰り返してる人に何か突然適用って言ったら、そりゃ揉めますよ、当たり前ですよ、なんで今まで良かったのにダメなんやみたいな話になるんで。
そうなんですよね。だから、その、いや、なんか、僕ら弁護士の立場も、その、高尾メソッドの、平時からの、標準的な全従業員集団に対する運用っていうところに、まあ、届くとは思うんですけど、届くまでの結構、こう、ステップがある程度必要だなっていうふうに思うので、まあ、多分それは産業医の先生でもそうだし、まあ、リーチは、遠からずできるけど、ちょっと距離はあるので、じゃあそこに、なんていうか、誰が一番近い専門家なんだろうっていうのは、ちょっとこう専門家に絡めて言うと、こう外部の専門家という意味ではやっぱりかなり遠いから、究極的にはやっぱり結局は職場の方で考えるべき問題ではあるという感じなので、だからやっぱり人事労務の人にがこうちょっと困ってて、で学ぶ機会をこう我々の方でこう知ってもらう機会を我々の方で提供できるっていうのが一番実は直接的でいいのかなっていう
まあ安心感を持ってね読み上げるためには自分で書いた原稿そのまま読むんじゃなくて専門家チェック受けたってリーガルチェックってものすごいあれ安心感をね、うん、与えるみたいだし、まあ、あとは何よりいつも言ってるように、大事なのは内容の正確シャープさとかそうじゃなくて、一貫性なので、
うん、
もう一回言っちゃったらもうその言ったことに合わせて、そこはもう要するにある意味現地取られたの現地取られたっていう前提で進めればいいのに、なんか現地取られて不利になると思うからこそまた後出しでいやそれはそうは言ってないとかやるとそれはうまくいかないのは当たり前なんで、なんか思い切ってクリアに言うとね、その一貫性を維持しようと思うと等などをつけて幅広に言うっていうのが日本人の悪いところで、等などをつけると動詞意味が起きるのよね、そうすると揉め事が広がる。そうじゃなくてもうクリアに吹き機種をこう線のようにスパッと言ってしまうと言って、あ、まずったなと、低すぎたなと思っても、もう言ったらそれでやればいいのよ。そういう形でしかリカバリーできないので。だからそこはやっぱりね、こうちょっといつも言う、この事例どうするのと、今後どうするのって話の、この事例は割と、もう虎穴にいらず、まあ、故障を得ずって感じよね。ズバッとドーンと言ったら、相手も、まあ仕方がないみたいな、うすうす分かっとったわ、みたいな感じのが多いんで。なんかごまかしながらなんとかこう逃げ切ろうとすると、向こうもそこまでずるいことするんやったらこっちも言いたいことがあるみたいな感じになっていくっていうのが多いというふうに言いますね。はい、ちょっとなんか収集はつかないままになりましたけれども、
ちょっとまた編集したらなんかうまくまとまってるって、
ね、森先生編集能力半端ないですからね。
あれ本当話してると後から聞くのはだいぶ違うようなっていう感じはするので、はいはい
はい、
終了を告げるチャイムが鳴りましたね。今
チャイムが鳴ってね、これはカットしなくても一応我々のリスナーからすると許容してもらえるんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
もう早く遊んでよって意味ですよねそのわけのわからんマイクに向かって一人で喋るのもうやめなさいというなんか凄まじいメッセージだと。
ありがとうございます。
はい、
では皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。